履いていたパンツがしゃがんだ時にビリッと破れてしまいました。春になるとよくパンツが破れます。お尻で春を感じるとでも言うのでしょうかね。本と雑談ラジオ
こんばんは。どうしたんですか突然なんかラジオっぽく
ラジオっぽくしようかなと。漫画家の小泉智弘です。
家事の増野浩二です。
さて、
マスナさん、ズボンがちょっと破けてます
ね。ズボンもね、実はね、パンツより先にズボンが破れてて、
はい、
あのパンツ、あ、ズボンって別に破れて履く文化があるじゃないですか。
あ、まあね。
だけど、あの、そういうものは大抵ね、膝がとかももが破れてるんですよ。僕の場合はお尻が破れてて、膝とかももは一切破れてないのが、いくらかどうなのかなって思うんですけど。
僕もジーンズずっと補修して、直してから使ってたんですけど、さすがにもう、あのボロボロになったので処分したりしましたよ。あと、チャックが壊れたりするじゃないですか。
チャックは僕めったに壊れないですね。
本当ですか。もうチャックよく壊れるんですよ僕。
うん、
今いつも履いてる黒いズボンがチャックが壊れたせいで履けなくなってしまいました。もうね、なんかでも10年ぐらい服着てるんですよね。
着ますよね。膝がちょっとね薄くなって。
本当ですね。
破れかかってきて
ますね。破れかかってる。でも確かにこのジーンズだって10年ぐらい履いてるから、まあ服買わないですね。新しい服、あの友達は洋服デザイナーなんですけど、だから10年ぐらい前までよく買ってたんですよ。でも今はもうテレビに出るときだけ衣装を借りたりして、
うん、
あとはもうほとんど買わなくて、友達の洋服デザインのこう新作できました的な案内くんですけど、気まずくていけないですね。
うん、
お金もないですしね。
服高いですもんね。いいの欲しいの買おうと思ったら。
まあね、でもまあユニクロとかでも買えばいいんですけどね、本当はね。まあ見事に買っていないです。服
はもう本当ね、2000年ぐらいに買った服、いまだに多分このユニクロの冬ジャケットも十何年か、まあ、妻と出会う前から着てるか15年ぐらい着てるかもしれない。
あ、僕もそんな感じの服ありますよ。さすがにちょっと離婚した時には一斉に服を捨てるというキャンペーンがあったんですけど、まあ、捨てるっていうかフリーマーケットで売ったんですけどね、まあ、それ以降の服は結構そのままですね。
うん、
なんかね、やっぱりこう劣化を感じますね。自分自身の劣化と持ち物の劣化、経年劣化ってあるじゃないですか、
はい、
何も悪くないのにもう壊れちゃうみたいな、
なんかゴムがね傷んでっちゃうとか。
スニーカーとかもゴムがもうほっとくと履いてなくても壊れちゃうんですよね。
そうですね。
本当にカバンとかも、なんかある種のこうカバンの素材って新品だとしてもね、
うん、
製造した日から時間が経ってると劣化してるらしいんですよ、
うん、
だから倉庫とかにあって、うん、パッと見は新品なんだけど買ってすぐにダメになるとか、
粉が吹いてたりしますよね。
あるみたいですね。悲しいことですね、経年劣化ね。
そうですね、うん、
メガネとかももうずっとかけてるから、
うん、
もうこれ以上レンズを変えたりすると壊れますって言われてるんです今。
あ、僕ね前レンズをね、はい、よく付け替えてたんですよ、はい、フレームが壊れるので、はい、そうだけど、だからどんどんメガネが小さくなっていくんですよ。
あ、そうなんですよね。なんかね、そうなんですよね。僕のは結構ねセルロード的なものだから削ってこう中にこうレンズ入れたりしてるんですけど、
うん、
もう新しいレンズには変えられませんって言われましたね、
うん、
これやったら壊れますからって。
ただね今ねメガネがむちゃくちゃ安くなってますよ。
そうですね、
5000円で買えるっつって。大抵でも前はそこにプラスチックの軽量レンズにするとプラス7000円ですとか、
はいはいはい、ありましたよね。
画面 そのコーティングして強くするとプラス2000円ですみたいな。
あと薄手のレンズにしたら高いですとかね、
うん、そう。それがね全部乱視のレンズも全部入って5000円でしたよ、
はい、あ、もう時代がそうなったんですね。だってさ男用のスーツとか昔高かったですよね。7万とか本当8万とかが最低ラインで、うん、今みたいにこう無印で買えたりなんかしなかったから、うん、ユニクロとかね、
うん、
だから僕サラリーマン的な仕事してた時があるんですけど、やっぱ2着とかスーツ買うんでももうお金なくなっちゃって。
そうですよね。
ずっと同じスーツをもう特会引っかい着るみたいなね、
礼服をねもうほんと数年に1回着るんですよ。1年に1回着るかどうかみたいな、それで。でも僕ねどんどん毎年1キロぐらいずつ太ってるので履けなくなるんですよ何年か前に。
なるほどね。
でこれはくだらないなって思って、
まあね、
紳士服の青山かなんか近所にあるんですけど、すごいチラシ入ってて3000ぐらいの買いましたよ。もう1年に1回だからいいやって思って、まあね、しかもねそれねウエスト調整するプラスチックのなんかパカパカするやつがついてて、
はい、
太っても大丈夫。
ああ、ありますよね。ありますよ。今だからこうの伸びるようになってるとかね。
カチカチってなって。
まあね、もうこんなの話をしてると僕の友人のファッションにうるさい系の人たちが怒ってると思いますね。
まずいですね。
もう47にもなってなんだその服への意識のなさはと、
うん、
怒られるかもしれませんけど、もうでも別に服とか新しいの欲しくないですもん。
あ、
ジョブズみたいに同じ服着て生きていきたいですもん。
僕ね、あの今回のテーマのアスペルガー、はい、大人のアスペルガーが分かるを読んでたせいでハッとしたことがあったんですよ、
は
い、
なるほど。
あのね、妻に、
はい、
あのこの前なんか、あ、新潟でナマラっていうお笑い集団のパーティーがあったんです、はい、異文化交流、異業種交流会みたいなのがあって、
はい、
誘っていただいて行った時に、行く時にジャケット着て、
はい、
中着るシャツが見当たらなくなっちゃって、で代わりにじゃあなんかそれらしい T シャツを着て、あのいい感じにしていこうっつって、
はい、
妻が見て、うん、まあちょっと変かなって言ったんですよ、
はい、
あ、じゃあちょっとしか変じゃないならいいやって言っちゃうんですよ。そのね、額面通り言葉を受け取りすぎて、その多分ちょっと変かなって、遠慮してちょっとって言ってるわけじゃないですか。
そうですね、やめた方がいいって意味ですよね。そうなんですよね。でもそのアスペルガーってもう本題に入っちゃいますけど、あの本当に重い人はね、
うん、
ご飯食べに行きましょうって言われて、
うん、
おかずはって言っちゃうんだって。本当、
ええ、
それは二木凛子さんっていう、
ええ、
方の本に書いてあったんですけど、まあ、僕結構アスペルガーの本いっぱい読んでるんですよ、
うん、
それでだから重い人はそうらしくて、だから自分は傾向があるかもしれないけど軽い方だなって正直思ってるんですけど、
ええ、
軽くても重くても周囲には迷惑ですよね。
増野さんは僕のこと深刻なアスペルガーだと思ってますか？
いや、そんなでもない。小泉さんはね、前回も喋ったけど車の運転できるじゃないですか、
はい、
だから深刻じゃないですよ実は。
あ、
僕もっと深刻な人と友達だったことがあって、その人とは絶交しちゃいましたもん。
なんかね、僕がアスペルガーだなんてみじんも思ってなかった時に、ま、増野さんがアスペルガーの解説してる漫画をくださって、はい、その後も何冊か来るから、はいはいはい、あれって思って、
なんかね、だから僕はアスペルガーの概念を知って、助かった部分もあるんですよ。あんまり自分で公言しないようにしてるんですよ、今日ラジオで喋っちゃってますけど、人に言われたらね、あの二村仁監督とかに言われるんですよ、
増
野さんはその傾向があるんじゃないかと言われるとね、まあ抗わないんですけど、
うん、
でも自分から、
うん、
例えば仕事の失敗した時にね、
うん、
あ、僕アスペルガーなんでって言ったらダメじゃないですか。
わ、全くそうだと思います、
だからそれは言わないようにしてるんですよ、どんなに、あ、これアスペルガーっぽいミスだなと思っても、そのことは言わないで、あのちょっと苦手なことだったので程度のことにしておくんですね、でだからただアスペルガーの概念を知ると、
うん、
なるほど、自分にはこういう傾向あるあるってことがいっぱい書いてあるんですよ、僕は、
ね、僕はね、うん、本当にね、ただの一人っ子気質で、
はい、あまり当てはまらなかったですか？
それでね、読んでるうちに自分がどんどん深刻な状況にあったような気分になってきました。
まあね、そのどんな病気の本も読んでると自分に当てはまる気がしちゃうっていうのはありますよね。
どうして妻の一言がこんなに辛いんだっていうのが全部書いてあるって思ったんですよ。
まあね、あのほら、だからこういう本は、あのなんだろうな、自分の傾向を自覚して、アスペルガーって自覚してないと何にも治らないっていうか、もともと治らないんですよ。この本、大人のアスペルガーがわかるっていうね、梅永裕二さんの本なんですけど、朝日新書。で、これがいいなと思ったのは、治らないですよと。もう治らないし、なんて言うんだろうな、直す必要もないんですと。
この本はね、別にね、大人のアスペルガーの人に書かれた本じゃないんですよ。
はいはい、
その、まあ、周囲にいる人に向けて、
はい、
こういうふうに接しましょうつって。
まあ、だから会社の人がアスペルガーだった時は、こういうふうに接すれば楽ですよってことが書いてあるんですよね。
う
ん、
そう、本当優しい気持ちで書いてあるんですよ。
うん、なんかね、僕いっぱい読んだんですアスペルガーの本。で、アスペルガーの当事者が書いた本も結構読んだんですよ。で、あるお医者さんのね、自分もアスペルガーだというお医者さんの本を読んで結構感動して、
うん、
その病院に行ってみたことがあるんですけど、
うんうん、
本当にその先生アスペルガーで、
うん、
感じ悪いんですよ。
ああ、そう。
そう。それで、なんか半年ぐらい通うって言われたんですけど、もうね、2、3回で嫌になって、3回目ぐらいでもうやめちゃいました。
その人よくやってられますね。
でも本当に感じ悪くて、なんかね、その先生だけじゃなくてね、 こう受付の人まで感じ悪いんですよ、
うん、
それでその先生に僕がこうだったって話をするでしょ、
はい、
過去こうでした、
そ
うすると違うんだけどな的なことを言うんですよ、僕の自分の経験喋ってんですよ、だからその先生の納得いかない意見だったみたいで、って何言ってもって言われちゃうから話すの嫌になっちゃって、最後に僕先生に何話しても先生はっておっしゃるけどどうしてどういうふうに言えばよかったんですかって言って結構怒っちゃったんですね、
はいはいはい、
したらなんかいやなんか別にそういうつもりはなかったとか言うんだけど、とにかくなんか自分の人生の喋ってることをいちいち否定されてる感じになっちゃって、これ半年通うのは拷問だと思って、当時僕だからやっぱなんかね芸人活動する前だったんですけど深刻だと思ってて、もう本当にね一時期僕ねあのホーテラスに相談にまで行って、
ホーテラスって何ですか、
あの法律のなんか国がやってて一回だけお金なしで法律相談ができるみたいなとこに行ったら女性の弁護士さんがいて結構冷たくされて、もうあなたはあのなんていうの、こう生活保護を受けたらいいんじゃないかって言われたの。
弁護士もね偉そうで冷たい人本当いますよ、
でそれでホーテラスもね一応一回は無料だけど、あなたがもし弁護士にちゃんとかかったとしてね、後で払うのは結局あなたなんだから、あなた払えないでしょって言われて、それでなんか当時僕本当に仕事がなくて、あの自分でテレビブロスに投稿までして、素人枠で投稿して何回か載ってたんですよ、でこのまま連載になるかもと思ってたら、なんなかったの。
鶴木さんもやってましたね。
そうですね、そうです。それで結局なんなくて、そのコーナーなくなっちゃったのね。
あ、そうなんだ。
で、あ、だって一応プロでやってきて、週刊誌連載とかまでしてきたのに、週刊朝日でね、自分でわざわざ素人枠で投稿して、その扱いかと思ったりして、もう本当に絶望的だった時に、ホーテラスに行ったら、なんか本当、何、生活保護受けろって言われたから、でまあ、もう自分はもうおかしい障害者っていうふうに思った方がいいんじゃないかと思って、
生活保護を勧められるぐらいですもんね。
そうで、もうなんかニッチもサッチもと思って、でホテルスに行ったらその扱いでしょ。
それでもし真に受けて生活保護を申請して通ったとして、それをネットで発表したら大炎上しますよ
本当にね。でもなんか
待たれるなっつって、
まあそうなんですけど、でもなんか自分はそこまで深刻と思ってなかったんです、だけどその差し押さえられたんですよ僕、あの健康保険代をね、ある年の1年だけ年収が高くて、その1000万円ぐらいあって、
はあ、すごい、
その年だけですよ、人生でその年だけ高くて、あと全部低かったんですけど、そのまあショートソングが漫画になったこととかがあったりね、まあ、その前の前の年だから、ショートソングが漫画になった年の前の年は CM 出たりしたんだけど、なんか漫画の年が一番お金があって、でそれのせいで健康保険料がまあマックスだったんですよ、だけどでも払えなくて、その健康保険料が、なぜかっていうと本書くときって人に金借りたりしながら書いてて、
そこまで、
で結局返したりするから、
書き下ろしって原稿料出ないですからね、
まあ、書き下ろしじゃなかったんですけど、でもその取材したりしなきゃならないし、結局僕いろんな人に お礼しなきゃならなかったりしたから、あの結局本が書き上がってると手元のお金がなかったりするんですよ、でそんな時にあの健康保険料払えって、まあ、僕が滞納してたのがいけないんだけど、お金なくて、ですいませんないんですって言ったら、あなたテレビで出てるじゃないですかって言われてテレビ出てても僕の文化人枠なので本当にね安いんですよ、ささやかなもんなんですよ、車代みたいなもんなんで、華やかに出てるように見えますけど、本当に文化人枠って安いんです、だからそれを言ってちゃんと通知を見せて、こんなにないんですって言ったら、やっぱ驚かれて、
驚かれちゃった。
そうだけど当時手頃でがっちり入院保険に入ってたのね。
手頃でがっちり
入院保険、
入院保険、
はい、
はいはいはい、
河合克夫さんっていう僕と顔がそっくりな漫画家さんが入ってたから、僕も真似して入って、それでもう10年ぐらい経ってたから、還付金が戻る時期だったんですよ。
あの積み立て式の保険だったんですか。
なんかね積み立てじゃなかったんだけど、10年目ぐらいに還付金が戻るって仕組みだったんですよ。だけどその還付金は全部市役所が、武蔵野市役所に取られちゃって、
あ、そう、
そう、もちろんそれはあのお金に保険金になったんですけど、でまあ自分のせいなんですけどね、その滞納してたのは、だけど僕としては保険、結局手頃でがち入保険は解約しなきゃなんなくて、解約したりし、あの入保険もなくなっちゃったし、なんか健康のための なんか保険証がね、うん、こんなに生活を苦しめていいんだろうかと思っちゃったの。
映画監督とか、
はい、
国民健康保険入ってない人いっぱいいますよ。ま
あ、そうですけど、ほら、なんか僕としてはね、
こ
んな
ことです、まあ、それほど貧しいっていうことが言いたかったんですけど、うん、
まあでもなんかそんな入院保険を解約してまでね、保険金取るのかと思っちゃったりして、まあそれうさぎさんに言ったらなんか甘いって言われちゃったんだけど、だから僕あの小人たちって映画のあのほら。市役所に行って喧嘩する男いるじゃないですか。
あの奥さんが通り魔に殺された人、うん、
あの人の話なんて一言じゃなくて、本当にあんな感じで僕泣きましたもん、その市役所の人の前で。でまあその後結局まあいろいろあってもなんか今は違うこうところで払ってるんですけど。
泣くほど揉めたんですか。
いや大変でしたよ。で
ウ
ェーンっていうか本当にお金なくて困ってる、仕事もないんですって言って、だからその後に僕芸人活動を始めたのはバカみたいな選択かもしれませんけど、とにかくなんかそういう打開策でもないと、
うん、
本当に生きていくのは嫌になっちゃって死のうと思ってたんですよ、真面目に。
本当に
あの竹馬自殺しようと思ってて。
竹馬自殺、
竹馬に乗って
ふざけてるようにしか見えないんですよ、ま
あ、死んだ時話題になるようにと思ったのあのすごく背の高い竹馬に乗るのが得意だから、あの僕竹馬に乗る映像よく撮るじゃないですか。
そうですね。
それで首吊ってあの阿佐ヶ谷のね、阿佐ヶ谷住宅ってとこが当時あって、そこがもう廃墟になってたから、そこの木に首をこうくくりつけて、
うん、
こう鎖をね、それであの竹馬乗って竹馬落として死のうと
そこの住宅を無理やり退去させられた人が抗議で自殺するみたいに見えますよ、まあ
ね、だけどそのなんかそうしたらきっと話題になってね、歌人竹馬自殺っていうニュースになり僕の過去の本がちょっと売れて、
そうですね、
で息子に遺産が入ればいいなと思ってたの、
あの最後に一句書く歌う
やつを、ね、でもっとそのぐらいこうおかしくなってて、でもなんかいろいろあってその後少しずつ持ち直したり、もしあの芸人活動することによって気持ちが明るくなっていって、あの貧しいながらもどうにかやってたんですけど、
全く気づきませんでした、その頃も接してたはずなのに。
いやそれでそのね、あの芸人活動したやつ2年間は元気だったんですけど、やっぱ挫折しちゃったから、なんかまた同じような落ち込みになって、まあ、今はまたちょっと違うことしようと思ってるから、少し希望もあるんですけどね。まあ、そんな流れで何を話そうとしてたかっていうと、
まあ、役所との
そう、まあ、あとは自分はやっぱりちょっとあのスペルガーだなって思ってたから、ちゃんと病院に行って診断してもらおうと思ってたんですよ当時。で半年通えばって言われたから、でも半年通えなかったんですよ、
ね、あもっとマシな病院なかったんですか。
まあでもそれでやる気なくしちゃったのもあるし、あと病名つけてもらってもしょうがないかなって気持ちもあったんです。
ね、やっぱほらツイッターとかのプロフィール見ると、
はい、
抗うつ剤何々何々服用とか書いてる人すごいいっぱいいるじゃないですか。
いますます
。大丈夫かなって思うんですよね。
まあでも多いんでしょうけど ね、
あのね、そうやってね、はい、それってでもほら弱点を世に示すことじゃないですか。
まあでも良し悪しで、例えば人によってはね、あのちゃんとアスペルガーだと言ってくれた方がね、
うん、
多様しがいがあるって人もいるんだけど、
うんうんうん、
でもっと多くの人たちは面倒くさいと思うだけだと思う。
面倒くさいと思うし、もっと意地悪な人だったら、あじゃあなんか頑張れって言ってやろうとかさ、
意地悪で
そう 悪意を向ける矛先を誘発するんじゃないかとか、
まあね、
新潟にもね、はい、壊れ物の祭典っていう、はい、そういういろんななんていうか欠陥を抱えた人が集って、
はい、
いろんなパフォーマンスをしてそういうのと抱えつつも頑張ってるんだよって示す集団があるんですよ。よくあのね、E テレで取り上げられたりしてます、
うんうん、あの月野さんとかですね、
月野浩二さんがアル中を克服して、
はい、
まあ、詩の朗読をしたりして頑張って、でもね、まあ、そのおかげか分かんないんですけど、新潟自殺率が全国で2位だったのがぐっと下がったりしたんですよ、
はい、なるほどね。自殺率ね、でもだから僕そのなんだろうな、あんまりアスペルガーのせいにしちゃダメなんだけど、でもなんかこうやっぱり原因の一つではあると思ってたんですよね、
うん、
その仕事についてのこととか、
うん
うん、今はもう 病名つけてもらっても安心できないっていうか、うん、やっぱ言い訳にしちゃダメな気もしてるし、うん、それこそ一郎だって、うん、こんな名指しで言っちゃいけないのかな、一郎さんだってね、うん、あとほらジョブズさんだって、うん、アスペルガーっぽいって言われてるじゃないですか、
うんうん、
で程度問題もあるし、あと周りは迷惑かもしれないけど、その社会的に成功してる人もいるし、
まあ、ごく一部の特異な例だと思うんですよ、
う
ん、
まあ、そうですけど、例えばあの社会に役立てばね、
ええ、
その資質が変であっても
そうです、ね、
OK なわけじゃないですか、
ええ、ずっと健常者よりも強者ですよ、
まあ、そうなんですよ。だからジョブズさんの場合はむしろ前の人たちが困っただろうけど、
ええ、
でもそれによってお金を稼げたわけじゃないですか、
ええ、
でも自分ももしかしたらそういう資質がプラスにもマイナスにもなってて、単価作ったりするのとかも、
うん、
そういう資質のプラス面なのかもしれないと思ってるんですよ実は、
うん、
だから症状みたいなもんだと思ってて、
うん、
でもそれを あんまり言い訳面には使うのやめた方がいいんじゃないかなっていうふうに思うようになったから、まあ、今は少し元気なんですけど、その過程でこの本読んで、これは小泉さんにも読んでもらわなきゃって小泉さんあんま困らないの？そういうことで、
まあ、だからね、ここで僕のストレスの生活上の問題って、
はい、
妻とのなんか会話において、
はい、
なんかこうしろとかこれやめろって言われるようなことに対してものすごいイライラするんですよ。人の首に縄をつけるようなこと、なんでこの人は言うんだろうとか、
うん、
要はここで学校における間違った指導、目標設定の例の一番にある人の気持ちを汲んで行動するようにしましょうってずっともう13、14年言われ続けてるんですよ、
うん、でもね、人の気持ちを汲んでってさ、僕どんな人もあまり人の気持ち汲まないと思ってるの。
だからね、うん、そういうあなたは俺がそれを嫌がってる気持ちを汲んでないじゃないかって思うんですよ。
あ、だから僕この本にも書いてあるけども、結局多数派と少数派だけで感じ方のこう、癖があってね、でみんなと同じような考え方をする人は困らないだけで、
うん、
ちょっとずれた考え方をするだけで、なんか劣ってる的な方となっちゃうんだけど、お互い様だと思うんですよ ね、うん、僕だってその絶交しちゃったね、アスペルガー的な重い人がいたんだけど、その人の気持ちはよく分かりましたもん。さすがに腹が立って絶交しちゃったんですけど。
何に腹が立ったんですか？
僕の友人たちに怒鳴ったりするので、僕自身には親切だったんだけど、やっぱ僕の友人たちが良かれと思ってしたことを悪意に捉えたりするのが耐えられなくなっちゃったのね。だけどよく分かったの、彼のその人の気持ちは自分にも当てはまるから、
うん、
あ、なるほど、今までマスノというものをみんなが困ってたのは、うん、こういうことだったのかとすごく分かったの。
客観視できたわけですね。
そう、だからある意味助かったんだけど、でもその人はさすがにもうちょっと僕お付き合いできないと思っちゃって、だけどもう責める気もしなくて、もうしょうがないんだと思うの、その人は。そういう人生なんだから、でそれで彼についていく人もいると思うのね。
そうですね、
才能がある人だし、
まあ、裏表がないみたいに受け取る人もいますしね、
うん、僕はちょっとさすがにもうご縁を切っちゃったんだけど、でも別にその人のことを名指しでね批判しようとも思わないし、こんなことされたとか被害者ぶる気もなくて、むしろ僕の方が加害者だったかもしれないから、その辺はいいんだけど、ただなんかこの本みたいなものを読むことで、あ、自分にはこういう癖があるって気づくことがいいんじゃないかと思ったんですよ、
はい、そうですね、
で例えば僕さ、音に過敏なのね。
あ、そういう書いてました、
はい、でそれは僕分かんなかったの、ちっちゃい時から、
うん、
どうやら僕は一人音に過敏なのかなって思ってたんだけど、うん、こうやって書いてあるとなるほどと思うし、あと例えば人の顔を覚えられないんですけど、
あ、それ俺もある。
そう、それも同行してんの。
あ、
すっごくクラスで仲良かったような人でも、例えば前話しましたけど工藤官九郎さんとかでも仲いいのに、舞台に出てる工藤さんが分かんない時もあるの。1時間ぐらいしてやっと分かるとか。だからなんかちょっと病的なんだけど、昔だからちっちゃい時はね、みんなこんなに大変なんだろうか、生きてることがって思ってたの、
うん、
だから僕だけ特別なんか大変なんじゃないかなっていう薄々感じてたんですよ、
うん、
小テスト返さなきゃならないけど友達の顔分かんないとか、うん、本当になんかすごく誰もができるようなことができないみたいなことがね、
うん、まあ、ありますね、うん、人の気持ちをね考えても分かんないですし、
うん、
そもそもね考えようと思うことがめったにないんですよ。
ああ、そうですか。
子供の気持ちは考えようとするんですけどね、はいはいはい、言葉を発することができないので、
ええええ、
だけどね、言えばいいじゃんってまず思うし、
そうそう、僕もそうですよ。だから、何でも言ってくれればいいのと思うんだけど、例えば僕当たってること言われても全然腹が立たないんですよ。僕の欠点とか、
はい、
当たってると思っちゃうんですよ。だけど
悪意がこもってたらどうですか。
悪意こもってても、ああでも当たってると思うわけ。そこの驚きがまず勝つから、でも逆ね、僕が誰かのね欠点をね正確に言い当てたら嫌われるじゃないですか、だからそこですよね、僕自身はやられて嫌なことはしないんだけど、僕が良かれと思って僕がやられて嬉しいことをやると嫌われるわけですよ、例えば僕は感想を正直に言われると嬉しい方だから、例えば自分の本がダメだとしても、とっても鋭い指摘されると嬉しくなっちゃうんですよ。
こっちが思ってもないことを言えって思いますよね。
その通りだと思っちゃうんですよ。
叩くにしても、
そうそう、だけど多くの人は、やっぱ当たり障りないこと言ってほしかったり褒めてほしいと思ってるみたいで、僕例えば短歌教えててやっぱ困るのは、自分だったらダメな短歌はダメって言ってほしいから言っちゃうんだけど、みんな褒めてほしい、だからそこはいつも、あ、また褒めてほしかったのに褒めなかったとか思っちゃうんですよ。
びっくりするのが、
はい、
僕ね、うちの子になりなよっていう育児本を、
保
護の本を出したんです
けど、
そこで婚約不履行裁判があったりとか、
はい、
娘がいて3回しか会ったことがないみたいなことを、
はい、
要はこんなポンコツだけど、
はい、
こうしてよそ様の子供を自分の子供かそれ以上かそれ以下かは比較できないから分かんないんですけど、
はい、
大好きになれるし養育できますよってことを示したかったんですよ、
はい、
するとびっくりしたことに、なんだこいつそんな子供をほったらかしのポンコツ野郎じゃねえかっつって、
うんうん、
額面通り受け取ってそこを批判する人がブックメーターでいっぱいいるんですよ。
だから
そうしたって思うんですよね。まあ別に褒めろとは言わないですよ。そこをね、
あ、だけどさ、ネットとかのせいでね、あ、みんなこんなに感じ方違うんだってことは分かってきたじゃないですか。だから別にアスペルガーに関係なく、どんな人も同じ現象を見ても意見違うんですよ。
そうですね。
それこそさ、ドレス見てさ、このドレスは何色かっていうのがさ、私は金に見るとかさ、私は黒に見るとかさ、騒がれたじゃないですか。ああいうのって昔は分かんなかったけど、今は、あ、こんな風に同じものが人によって見え方が違うんだってことが、こう言語化できてきたっていうのはネットの良さでもあって、
なるほど、
やっぱりそんな風に受け取れるのって人がいっぱいいるわけですよ、世界には、
ね、
であとはさ、海外の人とかさ、文化違うともっとじゃないですか。
そうですね。
日本はこう同じような感覚で生きてると思い込みすぎてますよね、みんなね。
あ、
だからそこはなんだろうな、アスペルガー的な傾向がある自分から見たら、
はい、
よっぽどそうじゃない人たちの方が変な行動いっぱいしてると思ってて、そういうこともこの本では代弁されてたから、僕はちょっとね参考になったりんですよね、いろいろ。あ、なるほど、こういうこと自分もよくあるなとか、なんていうのかな、まあアスペルガーはだからちゃんと中途半端に調べずに知ってほしいんですけども、知的障害はないけども、あるこう考え方の癖があることを言うんだけど、
ね、
ポイントはグラデーションになってて、いろんなレベルの人がいるから、だからどっから
これ読むと、もう本当この人生活できねえよっていう人が、
まあ、
例としていっぱい出てくるじゃないですか。
だけどそれ多かれ少なかれちっちゃい子供とかには同じ傾向があったりするから、あと年を重ねてこう慣れてくることで改善もされると思うから、こうそんなに簡単に障害と一言で言えないところもあって、そう
ですね、簡単に言うと知的障害のない自閉症なんですよね、うん、
だけどその努力でどうにかなるものでもないってこともやっぱ大事で、昔はなんていうんだろう、わがままだとか、努力してないっていうふうに非難されたけども、どうやらそれはもうしょうがないし、生まれつきのものだったんじゃないかってことが言われ始めたってことなんですよね、
うん、
たださ、それをどんどん人に当てはめて、ちょっと間の空気読めなかっただけでアスペルガーだって言っちゃうのも良くないことだと思うんだけど、
空気を読めないというより、僕は読む気がさらさらないんですよ。
あと空気読んだらいいかっていうと、そうじゃない時もありますよね、
ね、
だから空気読まないことで、
みんな空気を読むのを強制するのを同調圧力っていうじゃないですか、
でもまあ みんながそれは組んどけっていうことを言っちゃうことのこうなんて言うんだろう、それこそほらこちらアミコの中で、あの新人の男が、あの会社の中でもみんな分かってるけどあえて言わなかったことをズバズバ言っちゃうとかじゃないですか、うんうんうんうん、でもそういうことって、多かれ少なかれありますよね。
そう、空気を読んでね、いじめに加担するのが
どっちがいいかですよね。だから空気読む人の方が意地悪かもしれないですよ ね、 ね、その辺はね。だから自分は関係ないと思う方は読まないと思いますけど、この本は、でもなんだろうな、ちょっと僕は面白いと思ったんですね。あと自分の人生振り返ると、あのこともこのことも全部これだなと思うんですよね。ちっちゃい時に僕すごく傷ついた出来事があって、小学校3年生かなんかの時に、先生がね、ノートは2年生の時のものを残ってたら使っていいよって言ったの。で僕はそれを真に受けて言葉通りに聞きすぎて、あ、2年生の時のノートと同じノートを買ってくればいいんだと思っちゃって、わざわざ2年生用のノート買いに行っちゃったんですよ、バカだから、それで2年生のノートの全部フルネームで名前書いちゃって、返品もできなくなっちゃってわざわざ買いに行くんだから3年生用のノート買えばいいじゃないですか、そういうところがちょっと先生の言ったことを鵜呑みにしがちだったんですよ、ちっちゃい時。
僕も今思い出したことがありますよ。
そういうことありました。
あのね、全校集会かなんかの最後に、教室に戻るまで、言葉を発しないでくださいみたいなことを先生が言って、女のおばさんの先生が、で、一言も喋らないなんて無理じゃんって思って言葉を発せることができない人は立ってくださいって、俺立っちゃったんですよ、そんな立つの俺一人なんですよ、でなんかザワザワってなって、で、すっごい恥ずかしかったんですよね。でもそう、本当にね、でもまあそれは要は先生はなるべく喋らないようにしましょうねっていう意図で言ったんですよね。
まあね、
静かに帰りましょうって。
まあそうなんですよ。そういえば僕、先生が言ったことに、先生の言い方がいけないと思いますって言ったことある、そういえば嫌われてましたね、そういえば先生には。だからそういうこと言うから。
そうですね、
でもなんかアスペルガーの人ってある方法を聞かれたときに何通りも思いついちゃったりするっていう資質もあって、この本には書いてなかったかもしれないけど、やっぱりこうこの方法よりもこっちの方がいいんじゃないかって次々思いついちゃったりするんだって、だからそれがかえってこう疎まれたりして、
なるほど、
普通にやれよと。でも普通ってどれか分かんなくて、私はこういう方法もあると思うし、こういう方法もあると思うんですっていうふうに根源から考えちゃうんですよ。
根源から考えますよ。
そう、僕もそう。小泉さんのやってらっしゃる活動、僕好きなのはそこで、やっぱりいちいち本来これはどうすることなんだろうかっていうふうに考えるでしょ。
考えますよ。僕もそう。一番気にしますよ。で
もそこはある意味クリエイターの質とはいいところだと思う。だから僕も短歌ってそもそも何ってことから考えるのね。だからみんなが短歌ってこうだねって当たり前に思ってることを疑うから、
だから根源を見失ってるものとか見るとすっごい気持ち悪いんですよ。
そうなんですよ。でも多分なんか画で陰水っぽいけど、ジョブズとかもそうで、根源的にこういうものはどうしたらいいんだろうかっていうふうに、iPhone とか考えつくんだと思うんですよ、本来ボタンはいるんだろうかとか、だかそれがジョブズみたいなものを生んだんだから。そう、
ジャスラックとか見ると本当に昔は
気持ち悪いですよね。
イライラしたんですよ。
でもあれは根源的に考える人たちが世界のほぼ多数派だから、だから根源的に考える人は疎まれるんですよ。
なるほど。
だ僕もだって短歌界のことを根源的に考えるからやっぱ疎まれてますもん。なぜかというと僕の考える方法でやったら、多くの歌人が失格になってしまうんですよ。根源的に考えたらですよ。
自由律短歌もダメですもんね。
まあ、違う、例えば、僕この世界に短歌ってもうないも同然と思ってるんですよ。でだったら今の時代にどうしたら短歌が荒れるんだろうかっていうふうに考えちゃうから、でもそんなところ考えてたらキリがないんですよ。で僕はキリがないことやってるんですよ。でもみんなは短歌ってこうでしょっていうお約束を身につけて勉強して努力していけばうまい短歌が作れるっていう幻想を信じてるんですよ、でもそんなことじゃないんですよ短歌って、僕の考える短歌は、だからそこをいちいち言うと、やっぱそんなこと考えたくない人がいっぱいいるわけですよ、根源的になんて。でそれはもうやっぱし増野さんはなんかちょっと違うっていう風にのけたくなるんだと思う、
原理主義ですね、
でもそれは僕どんな時もそうで、例えば本ってそもそも このかすりの大きさでいいんだろうかとか本当に、あとみんながこのサイズの本だと思ってるけど、うん、こっちのサイズの方がいいんじゃないかとか、うん、そっから考えちゃうから、うん、まあ、キリがないんですよね。
あのね、母が妻に言ったことで、うん、うちの子どういう子供だったって聞かれて、うん、もう今僕もそういうこと言ったような気がするなとしか思い出せないんだけど、 1+1 がなぜ2かわからないってものすごいしつこく、うん、食い下がってたそうなんですよ。
でもそうなんですよ、それはあの学校の勉強には向かないんだけど、やっぱし何かものを作るときにはそこから考えなきゃならないんですよね。
ただね、この本読むと、うん、あのアスペルガーの疑いがあるそういう傾向のある人って、はい、算数がすごい得意じゃないと困るような感じじゃないですか。まあ、
でもそれは人によるんじゃないですか
で僕算数すっごい苦手なんですよ。
あ、僕ね勉強ですごいできなかったんですけど、クラスで一人しか解けない問題は解けたんですよ。前もね、小学校の時にね、物理かなんかのテストで、うん、学年で3人しか解けない問題だけ解けて、でも赤点だったの。
うん、だから他がダメだった。
そう、一つだけ解けたんだけど、それが3人しか解けなかったってことで、赤点だったのに、あの見逃してもらったことあるんですよ。で、その時、でも現代国語とかは学年1位とかなんですよ、僕。だから、すっごいアンバランスな成績で、でもそれもね、あのある種発達障害の特徴かと思ってて、
それでね、うん、まあ、何が言いたいかっていうと、はい、そのね、数学的な白黒はっきりしたものじゃないと気持ち悪いみたいな傾向にあるわけじゃないですか、はい、だけどこうね、お話を作ったりとか、はい、漫画や人の気持ちをね表現したりすることになぜついてるのかなってものすごい不思議に思ったんですよ。
どうなのかな。でもまあさっき言ったようにグラデーションになってるので、いろんなレベルの人がいるんですよ、だから僕も読んでるとここは当てはまるけどこっちは全然当てはまらないってこともありますよ、あのだからそれを言ってるとキリがない。やっぱしこうどんな人にも当てはまるんじゃないかと思っちゃう。だから自閉症スペクトラムっていうんですけど、こういうふうに虹みたいになってるから、はいはいはい、あのどこの虹の濃さなのかは人によるんです。
なるほど。
それであの社会的規範でこの社会的規範のこのラインが普通でしょっていうラインがあったとしたら、そこからはみ出ちゃう人はみんな異常になっちゃうんだけど、そんなの社会の事情なんですよ、だから社会の事情の中であのほらジョブズみたいな優秀だって人が出てくるけど、でもジョブズが優秀かどうかっていうのはたまたま経済的に効果のあるものを生み出したりしたからであって、ジョブズが迷惑な人っていうだけのダメ人間って扱いされる世界もあったはずなんですよ、イチローだって、まあ、イチローだってカレーばっかり食べて、ホームラン打ててるけど、ホームラン打つことが何の価値もない世界もあるはずで、だって
まあ、野球がねこれほどメジャーな ねスポーツだったからいいけど、競歩だったらね金にならないわけです
よ
ね。
そうでしょ。もし一郎が競歩のすごい才能があったとしてもカレーを毎日食べててもね、何競歩でそんなにうまくてもっていう世界じゃないですか、だから棒をね持って球を打つっていう遊びがみんなに夢中させるっていう、僕それもよくわかんないんですけど、野球嫌いだから、そういう社会だからこそ一郎はスターだけど、たまたま社会の事情じゃないかと思うんですよね。
アメリカ映画でパシフィックリムってご存知ですか？
いや、わかんないです。
ロボットが巨大ロボットアニメを日本で量産してるんですけど、それをハリウッドの実写映画で作ったってことで、新潟じゃなくて日本のそういう、まあ、世界のオタクたちが大熱狂して、ものすごい称賛してるんですよ。僕もね、そういうのはすごく好きなので悪い話じゃないんだけど、そのね動かすシステムにものすごい問題があって、2人ペアで乗らなきゃいけないんですよ、でその2人は記憶と精神が共有されるシステムなんですよ、それがうまくいかないと上手に動かないっていう、ものすごい気持ち悪いシステムで、もうそこがもう嫌いすぎてそのね映画自体ももう気持ち悪いなって、もう全然好きになれないんですよ。
それでもあれじゃないですか、ほらアベックパンチもそうじゃないですか。
アベックパンチはまだ共有しないじゃないですか、精神と記憶を、
ね、
ただ頑張って意思の疎通をちゃんとしようっていうのとレベルが違うんですよ。
まあでもあれじゃないですか、恋愛とかの暗用なんじゃないですか。
それが親子でやったりもするんですよ。
だから何かこう親密な人同士の魂、が混じり合うみたいなことの、こう比喩的なものなんですか。
まあ、それもね僕がね だからそうですね、僕考えてみたら描いてるのが結局人間は分かり合えないっていう表現しかしてなかったです。
あ、そ
みんなみんな考え方はバラバラだっていう自分の漫画とかは。
あ、小泉さんの漫画はね、僕もそうですけどね。でも世界の人はみんな分かり合えると思いたいわけじゃないですか。
そうですね、だから妻にね、たまにまあ冗談で言われるんですけど、はい、夫婦は一心同体って言われて、って思って二心別体だっつって即座に言い返すんですけど
どうなのかな、ゆうさんの奥さんも大変なのかな、話してみたい気もしますけどね。
あ、そうですね、一度増野さんにあの相談してみてほしい、
でも僕結婚中はアスペルガーって概念してたのに、自分とは別物だと思ってたから、もし当時知ってたらね、どうしてただろうと、アスペルガーだから許してって言ってたのかなとか、分かんないの。
まあ許してっつってね、
許してくれないけど、
許しますよとはなかなか言わないですよね。
そう、でも例えば僕息子がいるんだけど、息子もしかしたら僕似てるかもしれないから、だから息子は早く自覚して気を、工夫してほしいと思ってて、
やっぱ将棋なんか一生懸命やる人は絶対その傾向ありますよ。
あるある、ありますよ。だから将棋指しの方ってさ、頭良かったりしてもさ、鬼人だったりするじゃないですか、
ね、
だからそれは多分そういう傾向に、
だって周りの人に合わせてたら将棋のことなんか考えられるわけないじゃないですか。
そればっかり考えてるとか、コンピューターみたいなことやってるってことはある種異常な状態だから、だから将棋の人はそれでそれを生かして成功してるっていうタイプだと思うから、僕息子は多分そういう傾向あるんじゃないかと思ってて、まあ、でもどうにかなるから、なんか工夫してくれって気持ちでいるんですよね。まあこんなラジオ聞いてないと思いますけど息子は、でもなんかそのアスペルガーももうちょっと正確な概念をみんなが知ってたらいいのにと思ったり、でもそんなことを期待してもしょうがないから、じゃあ自分はどういうふうに振る舞っていけばみんながそんなそこまで困らずに済むのかなとか、そんな風に今は考えてますけどね。
じゃあ僕のちょっとこの本で特に心に響いたところを読んでいいですか。
はい、
支援者が優位に立った保護者的支援を行わないように注意します。これってなんか作業所とかで、
はい、
その人に合わせた仕事を与えるとものすごく集中して頑張りますよみたいなところで、
はい、
で時々見かけるのは職場でも日常生活の場でも指導好き介入好きな支援です。支援のしすぎは本人にとって有害でかえってスキルを奪うだけでなくプライドを傷つけてしまいます。本当にね、僕ねこのね支援のしすぎ問題はね本当に嫌なんですよ。もう自分で決めたことを自分でやるっつってんのに、なんでそれ以上言ってくれんだよっつってね。
そんなことがあるんですか。
まあよくあるんですよ。
あ、僕ねよく行く喫茶店でね、いつも隣のね男女がね女性が男に怒ってんの、違う男女なんですよ、毎回違う男女なんだけど、女性が男に怒ってて、
はあ、
男がどうやらちょっと仕事をできなかったり、
はあ、
まあ、ちょっと、まあ、発達障害っぽいんでしょう、だけどもうどう考えても介入好きな女性の側にも問題があると思うの、男は男で僕が聞いてる分にはね筋が通ったことも言ってるわけですよ、でもちゃんとしてないじゃないって言って女性がずっと怒ってんの、もうそんなに怒ったらね大好きなバファローがまずくなるんですよ。
もうね、だからそこまで言われたら本当にね自分の決めたこと風にやってひどい目に遭いたいとすら思うんですよ。
だからその男性はね勝手にミスすればいいと思うの、それに介入したい女性側の問題でもあると思うから、なんか僕それ本当に胃が痛くなっちゃって、もう本当に立ち上がってやめろって言おうかと思うくらい、
こんなギャンギャン言われるぐらいになったらひどい目にあった方がマシだよって思う。
まあでもそれはたまたまなんだろうけど、男女逆でもあるかもしれないけど、なんかそういうふうにこう過剰にかわいそうがあるのもどうかと思いますよね。それは難しいのかも。
そうですね、
やっぱし何かをこう支援したがる人もいるじゃないですか、男だって。
そういう人はそうやってね高圧的に余計なことをごちゃごちゃ言われることは平気なんですかね。あ、まあ平気なのかもしれない。ノイズキャンセリング機能がものすごく高くて、はいはいはいはいって聞き流すことができる。
なんだろう、でも小泉さんそんなにみんなに言われるんですか、奥さんに。
主に妻ですね。妻以外からはそんなに言われないです。
そうか、変わってますね。
だからもうね十数年付き合ってても全然その ああしろこうしろもう指示されたり、うん、指図されるのがものすごい嫌いだって言ってんのにやめてくれないんですよ。
まあ それはもうそういう人なんですよ
ね。え
でも奥さんはどう見ても小泉さんのファンじゃないですか。
ファンならねもうちょっと僕を尊重してほしいなって思うん
です、まあ、ファンでしかもコントロールしたがるのかもファンってコントロールしたがれますよね。
ああそっか、
うん、松野さんは小説を書かずに短歌だけを書いてほしいとかね。
ああ
なたの知ったことじゃないでしょうと思うけど、
うん
うん、
ほら無理な押し付けってまた同じような内容なんで線を引いてしまいました
え苦しいんですか小泉さんそれで
毎日。押し付けが嫌いなんですよ。
まあどんな人も嫌いじゃないですか押し付けは。押し付け大好きな人っているのかな。
押し付けられることが好きな人いるんじゃないですか。
いるのか。なんか指示された方が行動できるとか。
そうそう。
どうなのかな。でも僕なんか社会性は社交性はないと思いますね、
うん、
僕芸能人の人とどんなに知り合っても全然仲良くならないんですよ、
うんう
ん
用事がないと付き合いが成立しないじゃないですか、う
ん、なんかミーハーな感じでもないからなのかもしれないけど、もうたくさんの有名な方と交流があったのに、
はあ、
全然仲良くなってこずに来ちゃったから、
はあ、
仲良くなる人って偉いと思いますね。
仲良くな おじさんになって仲よなかなか新しく仲良くならないですよ、
うん、でもなんか自分は今日なんかも僕あのここに来る前ね、
うん、
千葉映画祭に行ってきたんです。
お
千葉映画祭の主催の方が
花熊さんがねあの、うん、イラスト描いて
る T シャツ、
お
なんかねですごい話しかけてくださったんだけど、あんまり僕それでこうなんか世間話が得じゃないから、
うん、
ちょっと遮っちゃったりして、
うん、
だからあ後からねその人が僕と喋りたがってたらしいの、
うん、
あそうだったな。だけど本当になんか社交辞令だと思ったからさっと切り上げちゃってあと通りに行きたかったからね悪いことしたなと思うんだけど、やっぱそういう時のこう当たり障りのない会話が全然できないですね、
さあじゃあ、はい、800
に行きますか。
川島誠さんという方が随分前に書いた本ですね、
は
い、
まあそうなんですよ。川島誠さんっていうのは、
これあの文庫になってから平成14年で、
はい、
書籍だったのがその多分 2,3 年前とかですよね。
もっと昔です、
ね、もっと昔
ものすごい昔で、
あ
川島誠さんはもともと児童文学の人なんですよ。
うーん
それでだんだん大人向けのものも書くようになって、
うん、
でずっと無名作家だったんですけど、
うんうん、
で800はもともとマガジンアースっていう出版社から出たんです、
うん、
でマガジンアースって当時すごく目利きの編集者の方がいたんですけど、例えば僕の好きな松野大輔さんっていう AD ブラザーズの片割れの人の短編、
はいはいはい、芸人失格、
えあの人のね最初の短編集さやかっていうのを出したりとか、800もそこから出てて、
うん、
もう本当に名作だったんです最初から。だけど売れなかったんです。映画にもなったんですよ、
うんうんうんうん、
映画もちょっと評判になったんだけど、
うん、
単行本は売れなくて、それが江国香織さんっていう人気作家が解説書いて文庫になったらやっと、
はい
はいはい、知られるようになった。
へえ、だからね携帯もパソコンもない時代なんですよね。
そうですね。でもこの小説が名高くて、例えばあのほら浅田彰さんとかもあの文学界新人賞の選考委員としてある作品を評価するときに800の方が面白いって言い方して引き合いだったりするぐらい名作とされてたんですけど、
あの陸上競技の 800m 走を、そのやってる高校生が2人主人公なんですよね、はい、その2人が一人称で交互に
出てくると、
出てくる時系列が大体一緒なんですよね。
お気づきの通りショートソングの元ネタでございます。
あそうですか、はい、なるほど。
ショートソングは僕と佐々木あらら君で書いたから、あの意外と文体は似ちゃってるんですけど、わざと2人で書いてるから、あの似させちゃってるんですけど、800の特徴はあの1人が親がちょっとヤクザの、
そうですねオラオラ系ですね、
の不良の男の子と、あとすごく優等生の男の子が交互に出てくる
の。そっちの方がね、このアスペルガーの本を読んだ直後に読むと、
はい、
アスペルガーっぽいんですよ。
まあね、ちょっとこの男の子のあの
僕は機械だっつって、
そうで、あとこう筋肉に興味があって、ちょっとそのせいでこうほもっけもあるんですよね。
ほもっけもあるんですよ。 それとあと妹ともやってんじゃないかみたいな、
妹とも性的な感じがあって。
そう、
川島誠さんの特徴は 児童文学なのに性的な描写が面白いんですよね。
高校生、妹に至っては中学生なのにセックスとかにためらいが一切ないんですよ。
まあ、でもそれはね、本当あの児童文学の世界でセックスみたいなことはこうないことをされてたのか、この人はそれをすごく正直に書くのが評判だったんですよ。でこの後に出た短編集でも結構性的なことが出てきて、あのそこが僕好きなんですよね、セックスの匂いがするところが。でこの小説はあのとにかく二人の掛け分けが面白かったり、
だからね、オラオラ系の方も一人称がオラオラなんだけどおねっぽいんですよ、言葉が。
ああ、それはね、ちょっと僕ね、後に川島、あ、このこと言っちゃいけないのかな、やめときます。
お
ちょっとね、いろんなことがあったんですよ。
なるほど。
この著者のファンだったから、まあ、ある文章を書いたんだけど、うん、著者のせいじゃなくボツになったことがあって、そのボツになった原稿っていうのは、オカマ的要素のことを指摘して文体もオカマ言葉で書いてみたの、わざと、そのこの著者に合わせて。
そ
したら編集の方がね、増野さん、あなた自分の本についてねオカマ言葉で書かれたらどう思いますかって言われたの。
そんなの一切気にしないんじゃないですか。
いや僕嬉しいですよだその女性編集者の方が、ゲイに偏見があったんですよ。それで大喧嘩になって、でもうその僕の書いた文章はボツになったで、著者の方のせいじゃないんだけどね、だからそういう嫌な思い出もちょっとあるんですけ ど、
なるほど、
ちょっとだからそういう意味ではゲイフレンドリーな小説ですよね。
そうですね、
うん、
それにね、あのね、高校生で稼ぎもないくせに精神年齢がもう30ぐらいなんですよ、みんな。
そうでした、あの優等生の方はそうでしたよね。
あっちのヤンキーの方も結構そうでして。
そうでしたか、
手
厳しいですね。
なんてしっかりしてんだって。
あ、そうかもね。でも、僕ショートソング、
幼さがかけらも感じられなかった。
そうですか。でも僕ショートソングとか僕が運動って書いた時に、僕が運動って高校生の設定なのに、幼すぎて中学生と思ったって言われたんですよ。主に女性から。もしかしたら女性が見たら男の精神年齢が幼すぎて嘘くさいと思うのかもしれないし、もしかしたら僕が取り立てて幼かったのかもしれないんですけど、
まあ、だからね、その真面目な方は、てっきり童貞だなって思って読んでたら、バンバン行きまくるからギョッとしたんですよ。
まあ、セックスね。
そう、
まあ、ちょっとホモッケもあるしね。
ホモッケもあるし、それにね、その彼女になる山口っていう足の不自由な女が、とんでもねえ女なんですよ
そうだってですか。
そう、なんかね、引っかき回すんですよ、やたらと。
あ、でも魅力的じゃないですか、どの人もみんな。
まあ、なんかリア充だなって感じですよ。
あ、そうか、小泉さん童貞気分で読むんですね。
まあ、誰が童貞かって思って読んでたら誰も童貞いなかった。
まあそうなんですよだからそこは確かに童貞の人が読んだら、なんだこいつらと思うかもね。
だから芸人、初恋芸人がどれほど自分にとって親しみのある小説かますます分かりましたよ
そうだ、初恋芸人の話ちょっとしていいですか。
どうぞ。
文庫版読んだんですよ。
あ、
すごいよく良い、あの書き換えたとこがあって、
はいはい、
特に最後の章書き換えたって。
ああ、そう、これはすごいですね。
読んでくださいよ。
問題となっている最後の章、
ちょっとね、僕書評書く関係でこれ差し上げられないんですけど、最後の章とあとね、あるシーンで、あの童貞で亡くなってしまった作者の視点が入るんですよ、まあ、作者の視点として書くんじゃないんですけど、ある人物の視点として、すごくいいですよ。
なるほど。さらに
膨らみが、
レベルが、表現の幅が、
もうね、僕ね、これ世界レベルな気がしてきた。世界レベルの、あの海外で翻訳されたりしても、結構面白がられるんじゃないかと思うな。あの海外でもさ、怪獣好きいるじゃないですか、オタクの人もいるし、これね、海外の人が映画にしたりしてもね、支持される気がしてきた。
でもドラマになってるからそういうのもあり得るかもしれないですね。
本当文章うまくて、最後の章を書き換えたから、ちょっとだから飛躍があった部分をすごく丁寧に埋めたから、あの女の子がいい、あの嫌なとこもあるけど、そういうのはしょうがないねと思うような書き方になってた。あの最初読んだ時はこの子嫌な子だってちょっと思ったじゃないですか。
思いましたよ。
でもこれ読むと、あ、そういう字をどんなふうに分かるよっていうぐらい、丁寧に丁寧に書いてあって、
まあ、僕はでも嫌な子は嫌な子で、
まあ、魅力的でしたけどね。
いいですよ、 いや、そこがいいみたいな。
初恋芸人はちょっと前回紹介して、あの、まあ、文庫版の話はしなかったんですけど、
そう、増野さんはね危惧してたんですよね。そう、文庫版っていうのはどうなのか。
本当にそう。でも悪くなってとかなかったですね。あの、良くなってました全部。あ、さす、あ、才能を感じました。だからああいうものを書き換えるときにこっちになってたかっていうのが、
うん、
この人すごく才能あると思った。あの、中澤さんね、
うん、
中澤武さん短歌もこうしたらって言った時の直し方が才能なんですよ。
なるほど。
僕今までタレントさんで短歌を教えた人で南明奈さんが一番才能があったんですけど、
や
っぱ南明奈さんは本当にこうしたらって言うと僕の思った以上の直しをしてくる人だったんですよ。本当才能ありましたね。あの人運転の才能もあるんですよね。もうね、短歌の本出せばよかったのになと思ってるんですけどね、明奈さんね。まあでもタレントさんは大抵ねその辺の家事よりも才能がありますね。
あ、そうですか。
はい。
へえ。
やっぱさすがですよ。ジャニーズの人とかも、タレントさんやってる人は、そういうのよく分かってますよ、うん、世界のこと。
うん、
うん。初恋芸人、皆さん、文庫版で読んでください。
はい。
ガガガ文庫で出たばかりです。
わかりました。
はい。
じゃあ、800について僕はまだ悪口しか言ってないんで。
そうですよ。面白かったでしょ。
面白かったんですよ。あのね、特にね、やっぱ800メートル走の走ってる場面がすごくいいんですよ。
そう
ですよ。
僕ね、運動大嫌いじゃないですか。それこそ僕は運動値変えたぐらいなのに、この小説ほんと好きで、僕スポーツ小説が好きなのって、800ともう一つ、108っていうですね。
108。8と数字。
8数だがいの108って、っていうのは
数字でありなおかつ
8、野球小説なんですよ。それが何で好きかっていうと、あの甲子園に強い高校の補欠たちの話なんですよ、
うんうん、
でもその小説もねすごいやりちんですよ、みんな。
なるほど。
高校生だけどモテモテ で映画になったんですけど、
うん、
映画バージョンをモテないようになってて、
うん、
だから多分モテすぎてるから、うん、映画にしたらカンカン買うと思ったんだと思いますね、うんうん。でも僕野球やってたり 800m 走やってる人ってモテると思うけどな。
それでね、あのね、やっぱ今日ね僕弟子とネタ出し会っていうのをやってるんですよ、
はいはいはい。
まあ、そこに来て佐々木くんが物音するたびにものすごいビクってしてたから、はい、アスペルじゃねえのって言ってたんですけどみんなね、
あのね、童貞っぽいの？
あの本当ヤンキー高校、俺もヤンキー高校ですし、
はい、
他の2人も偏差値50割れの高校を石巻に行ってて、はい、でもう一人に至っては通信制の高校行ってて、
はい、
で高校時代誰一人楽しい思いをしてこなかった連中なんですよ。で800を読んで、
はい、
だから自分がもしこうやってね、
うん、
県大会レベルのスポーツで活躍できる人間だったらどうなってただろうっつって、
うん、
すごい考えたんですけど、
うん、
全く見当もつかなかったです。
なるほどね。800はだから短距離でもなければ長距離でもないっていう半端な距離なんですよね、
まあ、短距離の中では一番もう限界に近い距離みたいな。
で実際この作者の方がそれやってたんですよね。
あ、そうそうそう。
確かこの著者の方はね京大かなんかでやっててインテリで、
うわ、
なおかつあのごめんなさい間違えたとごめんなさい、確か京大だったと思うんですけど、で しかも 800m 本当にやってたらしいんですよ。
なんだそれ。
だからリア充なんじゃないですか。
本当ですよ、うん。
でも僕リア充の小説でもこれはすごく好きで、
うん、
あのどの人もちょっとファンタジーっぽいかもしれないけどすごく本当っぽいっていうか、あの血肉がだから血と正義の匂いがする、
うん、
あの小説なんですよね。
あ、じゃあやっぱ全然俺の思う高校生と像が違いすぎるんだ、はい。
あ、そうなのか。
そう、やっぱヤンキーみたいな連中に囲まれて、
はい、
肩身の狭い思いをして3年過ごしたのと、
はい、
そうやってね学力でも運動でも能力をね発揮させて10代の3年間を過ごした人とは、
うん、
そりゃまあ違ってきますよ。
まあね、ちょっと待ってくださいね、川島誠さんね、やっぱりね湘南のね、湘南、はい、高校を経てね、
あ、
京都大学文学部アメリカ文学科卒。
なんだそりゃ。
でね、この人のデビュー作がね、
幸
福とは打ち終わったばかりのまだ熱い銃っていう短編で、
かっこいい。
これねビートルズの日本語訳なんですけど、役がかっこいいと思うんですよ。 幸福とは打ち終わったばかりのまだ熱い銃って、
ええ、
児童文学なんですよ。
なんじゃそりゃ。
しかも児童文学なのに主人公の男の子が、
ええ、
チンチンで銃を撃つ的な比喩として出てくる
んです
。あ、すごいすごいんですよ。デビュー作がこれってさ、造文学ですよ。
そうですね。
すごいんですよこの人。あのだから颯爽とデビューして
住む世界が違いすぎる。
うん、本当にね。
あ、でもこの小説はね、読んでて、あの千葉かなって最初思ったんですけど、読んでるうちに湘南と勉強できる方の優等生の方が湘南あたりで、
はい、
で不良っぽい方が川崎かなって思って読ん
で。そうですね。だからその土地の描写も良くて、川崎の工場で、あの工場地帯にいる人たちのね、鬱屈した感じとか、あのあとお父さんがヤクザある家のね、ちょっと楽しげでありながらも未来がない感じとか、
肩身が狭い感じがあるんですよ。
その辺が、まあ、映画にもなったんですけどね、800ね、本当にあの、まあ、映画版は普通だったんで、普通に面白かったんですけど、うん、小説は本当によくできてて、
うん、
まあでもそっか、読む人によってはこんな学校ないよと思うのか。
だってね、結構ね、女の子とやりまくったりあっち行ったりこっち行ったりするんですよ、うん、まあその不良っぽい方は嫉妬するんだけど、女の方は誰一人嫉妬もしない、
うん、でもじゃあ108なんて、108ってさっき言った、う
ん、なんて都合のいい世界だ、
野球の強豪のね、学校の補欠の子たちなんだけど、うん、補欠でありながらも合コンしまくって、
はあ、
たくさんの人と してしまうのね、
ええ、
それで主人公がそのなんか何年か後にから始まるの小説が、
ええ、
それである女性に会って、ええ、私のこと覚えてるって言われるのね、
ええ、
だけど主人公は誰だっけって思うぐらいたくさんの人としてきてしまったっていう、
ああ
そういう小説なの。
まあ、世の中にはね、そういう思いをしている高校生が今もね、過去もね、これから先もいるんでしょうね。
いるんですよ。僕ね、あの高校球児は童貞いない説を唱えたらみんなに違うよって言われたんだけど、いや、いないんじゃないかな、高校球児童貞って。
どうでしょうね。
だって野球頑張っててもさ、
村田くんは童貞だったみたいですよ。
高校球児だけど
多分。
どうかな
今度聞いてみましょう。
どうなの、それ自己申告じゃないんですか、
うん、まあ、村田くんの高校は弱かったみたいですけどね。
いや、強い学校で、結構スター的な人でさ、甲子園に出てくるぐらいの人気者がさ、うん、童貞でいられるだろうか、
うん、
僕はそれを結構疑ってて、もう高校球児はパパになってもいいぐらいだと思ってて、
うん、まあ、すぐね億万長者になる人もいますからね。
もう高校野球の試合をパパって応援しててもいいと思ってるの。
あ、
っていう説はみんなに支持されないんですけど。
僕もね、10代での出産を推奨しようと思ってますよ、う
ん、でおじいちゃんおばあちゃんが育てればいいじゃないですか、
ね、
高校生が産んで。
そう、
したら若いお父さんとお母さんで幸せな家庭になりますよ
ね。え、少子化対策でそういう意見がなぜないのか不思議でしょうがない。
本当にね。でもだからアスペルガーって言われるのかもしれません。
そうですね、
はい、まあ、話を戻すと、そうか、僕はこの自分と違うけども、あのこういう境遇の人たちの話にうっとり読みました。だからスポーツの話でこんなにうっとり読めたのは初めてだったんで、
うん、
まあ力のある書き手だなと思って。
そうですね、うん、まあ、本当にねぐいぐい読まされるんですよ、うん、面白いから。
そう、飽きないですよね。次々交互にその違う世界が変わるから、
でどっちに肩入れして書いてるのかなっていうのを気にして読んでたんだけど、うん、どっちも肩入れしてる感じがすごくバランスが良かったです。
本当にね。それまたこれ結末がね、あのネタバレになるか、どういうべきなのか分かんないけど、僕この結末の感じとショートソングの結末の感じって近いと思ってるんだけど、こういう結末すると不満になる人がいるんですよね。
はあ、ああああ、そういう、
どっち？
はっきりしないっていうことで、
はい、なんでだろう。でも映画でもあるじゃないですかね、どっちか分かんない結末って。
うん、まあね、読者に委ねたんだろうなって思うんですけど、うん、
そう、どうだろう。でも今読むと古く感じるのかな。
うーん、やっぱでもね、すごい電話を実家にかけて会うのに苦労するとか、待ち合わせですっごい待ってるとか、そういう描写がやっぱ時代を感じさせました。
そうかも。今も増刷かかってるのかな。でもこれもう20版じゃないですか。20ずり。
そうですね、大ヒットですね。
すごいですね、川島誠さん。 最近でもそんなに新作書いてる印象ないけど、どうなんでしょうか、お元気なんでしょうか、うん、幸せな家庭を持ってるんだろうか、
ねえ、
うん、結構一つ一つの章が短いんですよね、
すぐ読めます、
パッパッとこう入れ替わっていくの、ね、
今日読み終わるかなって思ってたんですけど、はい、230ページぐらい今日1日で読んだんですよ、
はい、
だからねすごく没入しましたよ、
うん、なんか
イライラしながら、
うん、僕スポーツ嫌いだから、
ええ、
スポーツ見るのも好きじゃないし、
ええ、
でもみんなスポーツ嫌いな人でもスポーツ見るの好きですよね、
僕はねスポーツはね見るのもあのそれを解析するドキュメンタリー的なやつとかもすごい好きです、
そこは違いますね小泉さんね、ええ、
だからねこの本当に筋肉の話とか、はい、練習のやり方とか、うん、あと部活の中で1年がテントを組み立てるとかそういうところがね、あ本当やってる人でいいなって思ったんですよ、
うん、なるほどね、そうですね、だから本当の800やってる人しか分かんない描写が多いんですよね、
試合のそのレースの駆け引きとか、
うん、どの人が好きでした？
そうですね、どの人好きかな、
ちょっと足の不自由な子出てきたりするんですよね、
そう、その子が一番嫌いかな、
あ嫌いですか、まあ、振り回すから、
まあそのね、不良に不良っぽい中澤っていう方の主人公にやられて粗末に扱われてる女の子が好きですね、
あなるほどね、
兄弟でね、はいはい、姉妹で両方やられてる、
あ
なんか正直な感じがして、
なるほど、
ね、でもその子らも全然そんなね、なんでほっとくのみたいに怒ったりしないし、なんていい子なんだって思っちゃう、
ある種男の都合いいのかな、
そうですね、都合のいい話ですけど、
なるほどね、そうかそうか、まあ、でも確かにこうやってパラパラ見ててもセックスの描写多いですね、
そうなんですよ、
うん、なるほどね、
まあ、あとね、うん、インポ小説でもありましたよ、
そうですね、そうだ、だからあることでインポになっちゃうんですよね、
あちょっと今もしかしたら録音が止まったかもしれない、
なんと
インポ小説でしたねのとこから撮りましょう、はい、あ回ってた、ごめんなさい、
ですか
カットしてあれするんで、
なんかあれですか、誰メールが来ちゃった
のか、そう、そのね、それが通知をしない設定をするの忘れてたんですよ、
わかりました、
インポ小説でしたね、
インポ小説ね、僕ももうすぐ出ますよインポ小説が、
お本になるんですか、
本になります、
おおよかったですね、決まらないっつってね困ってましたもんね、
今月末にデザインの打ち合わせするんですけど、
まだ発表はできないんですか、
いやもう言ってもいいんですけどね、でもサイゾーっていう同じ連載の出版社から出ます、
おおよかったですね、
どうしたら売れるんだろうか
ねえ、
うん、なんかいろいろ考えてるんですけど、何を書き足したらいいのか分かんなくなってきちゃって、
まあ、インポだっつってインポの人が買うとも思えないですしね、
そうでも珍しいじゃないですか、男ってあんまインポのこと自分で言わないと思うから、顔出しして、だからそういう意味ではね、これからはインポといえば松野さんっていう風に、
はい、
なるんじゃないかと思ってんだけど、どうなのかなと思ってね、難しい、なんか本ってもうずっと出してきたので、これからなんだろう、もう前みたいに出したら売れるんじゃないかって期待を持てなくなってきちゃって、どの本も出したら売れるんじゃないかと思って書いてきたから、出してもらえないのかなって思いになっちゃいましたね、
僕も全く同じです、
年を取るって辛いことですね、
そうですね、
あと出版界が不況ですしね、
あのね、僕ね自分に足りないことはすごく分かったんですよ、その、はい、登場人物の魅力を描こうとしてこなかったと か、はい、かあの考えが硬すぎて、はい、ポップな表現ができないとか、それをね打開するためになんか原作付きで漫画描いてみたいなって思ったんですよ、自分にないテイストのを、
はい、芸人、じゃあ初恋芸人は、
ああじゃなくてもっと本当に殺し屋が出てくるとか、
あなるほどね、
そうそういうのをね、だから著作権が切れてるやつで、
はいはいはい、
現代に置き換えて書くのもありかなとは思ったんですけど、はい、考えてみたら別にそんなね どうせ自分で考えて売れないし、まあ、その売れない結果に人を巻き込むのもあれだから、現役の作家さんで好きなのを書いてみたいやつをピックアップして、本人ご本人にネーム書いて見せて OK もらえば多分書かせてくれると思うんですよ。
なるほどね。
そういうことしてみようかなって思いました。
あ、好きな短編かなんかを。
そうそうそうそう。
なるほど、いいんじゃないですかねそれは。
ええー、
あんまり頼まれたことないですか、ノブライズっていうかコミカライズ。
コミカライズ全くないですね。
そうなんですか。僕ね、あのノブライズ頼まれたことがあって、
うん、
たまたまその作品がちょっと興味ないもんだったんで断っちゃったんですよね。でもすごく売れてる漫画でした。
うーん、
僕はそうじゃなくて違う漫画ならコミカル、あのノベライズしたいって言ったんだけど、
ええ、
それはちょっと却下されちゃって。
おー、
うーん、難しいですね。
そうですね。
うん、僕自分のノベライズ向いてると思ってるんですよね実は。
おお、
キッズリターンとか。
ああ、いいじゃないですか。
でもなんか、まあ、重松清さんっていうすごい有名な作家がノベライズしてるんですけど。
あ、そうか、もうしてるんだ。
うん、そう、でも僕だったら違う書き方にしたのにと思って、まあ重松さんの方がうまいと思いますけどね、もちろん。でも僕には僕にしかできないノベライズがあると思ってるんですけど、
う
ん、
営業したらいいですよ。
それが本当にみんな鼻で笑うの。
あ、そう。
だから、いや、増野さんオリジナル書いてくださいよっていうの。
試しにちょっと書いてみたらどうですか。
本当にね、あと僕ね、やっぱ BL かな、キッズリターンもキッズリターンっていう BL として書いたらどうかとかいろいろ考えちゃうんですよね。ちょっとこう考えが浮上してきたから、もうペンネーム考えて別名義で BL 書くのが一番いいような気がしてきた時に、こう自分が金儲けするなら、なんて言っちゃったらバレちゃいますけどね。そう、なんかどうなのかな、神様をくれたインポはあのタイトル変えるんですけどね、
はい、
あの愛のことはもう仕方ないっていうタイトルにね。
何月発売予定ですか。
6月目指してるんですけど、絵本が出るのが6月だから、
はい、
絵本はあれ食べたいっていうタイトルなんですけど、もうそれもデザインがもうすぐ出来上がるんですけど、まあね、
子供に読み聞かせますよ。
あ、ぜひ。あの、そうですね、ちょうど年齢的にぴったしかもしれませんよ。
花熊さんのムンバ星人いただきますっていうのを読ませてるんですけど、
はい、
途中で顔がうんこになったりするから母親が、この本は気持ち悪いって。
誰が書いてますかね、文章は。
文章も、花熊さんが作ったんじゃないですかね。
元さんとかがね、笹さんの、笹木美人さんの話で書いたからしますよね。
あ、本当に。じゃあそれも今度買ってみよう。
なんか本も前は出るとき楽しみでしたけど、今は売れなかったら申し訳ないなって気持ちが、
そうですよね、
先立っちゃうな。どうしよう。
はい、じゃあそういう、
そういう私たちの、
なんか最後に一言がなんか言って締めましょう。
そう、本について。
本、何でもいいです。
僕でもね、こんな本はどうかって提案はあったんですよ。
あ、そうですか。
一応今読んでるのはね、叶わないっていう、上本一子さんっていうのかな、あの ECD っていうラッパーの奥さん。
あ、そうなんだ。ECD はね、90年代に聞いてましたよ。
で、上本一子さんが ECD の奥さんなんだけど、
はい、
ある人を好きになっちゃって別の男性を、
そ
してその行為が終わるまでを描いたらしいんですけど、まあ、日記とかなんですよ。
はー、
でもすごく面白いと評判で、インディーズ的な本を出したらすごく売れて、単行本になったっていう本を今読んでますね。
叶わない。
叶わないっていう本ですね。末明さんが帯文を載せたりしてますね。
はい。
それを今読んでるのと、あとね、最近読んだ漫画で面白かったのは、
あ、
連載終了。
あ、僕これ持ってますよ。
持ってます。
プレス行った時もらって、まだ初めの方しか読んでない。
これ良かったのは、最後のね、対談みたいのがあって、あの有名な編集者の方と、あの著者が対談してるのが良くて、漫画は縦糸と横糸が大事で、縦糸がストーリーラインで、横糸がキャラクターとかなんですと。でそのこの漫画描いた連載終了の著者の方は縦糸がうまい、
うん、
でも、横糸が弱かった
なるほど
って言ってて、で編集者は縦糸を手助けがうまいんだって。
うーん、
だけどこの漫画家は縦糸できちゃうから、
うん、
みんなあなたは自分で勝手に作れるからって言って去っていくんだって。
なるほど。
そしてあのやっぱ編集者も自分の力が発揮したいじゃないですか、
うん、
だから違う漫画家の力にはなってあげるけど、この漫画家にはこう手助けしなくなって、あなたは一人でもやっていけるって言って去っていくんだって。
なるほど、
恋愛みたいでしょ、
ええ、
あなたは私がいなくても生きていけるみたいな。
そう言われるとね、俺編集者の言うことほとんど聞かない、何の可愛げもない漫画家でしたよ
そうですか、
だから仕事減っていく。
あ、でもだからそういう漫画家は、あのそういう、でもそれでもこうクリエイターに愛される漫画家じゃないですか、小泉さんは。
そうですね、同業者は褒めてくれます。
あ、だからこの人の場合はジャンプとかにいたから、あの大ヒット飛ばさなきゃならないのに、なかなか自分の好きなものが描けなくて苦しんできたっていう漫画なんですよね。
なるほど、
でも居場所ですよ。この人ジャンプじゃなかったら別にやっていけたと思うもん。
じゃあその2冊に次回はしましょう。
あとね、今読んでてまだ読めてないんですけど、
はい、
あのみんなに勧められて悲しみの秘技っていうね、
ほう、
若松さんっていう方のね、なんて読むんだろう、この下の名前はなんか教授の方らしいんですけど、若松英介さんの悲しみの秘技っていう、なんか評判になってるエッセイをちょっと今読んでます。でも面白いかどうかはちょっとまだわかんないです。素敵な本なんですけどね、デザインが。
ただ最初の一番最初の本何でしたっけ、
分厚い、
分厚い、これしかも上下組になってますね。
高いんですよ、ちょっと。あと
合わない、
自費出版的な、あの
かなわない、
かなわない、なんかね出版社がインディーズだと多いから
1700円
プラス税だから、まあ、僕は興味なから読みますけど、小泉さんは興味なかったら無理しなくても。
あ、そうですか。
でも僕なぜこれ読んだかというと、
亀
さんがくれたインポ改め、愛のことはもう仕方ないのライバルだと思ってるの、この本
を。は
でもちょっと違うかもしれない、読んでみたら。
わかりました、
でもまあちょっと読んでるってことで、
はい、
評判になってるのでタバブックスから出てますね。
はい、
はい、
じゃあかなわないと、
まあでもこれは一応参考図書として、
ね、じゃあ次回はね、次回はちょっと雑談の予定なので、もし変更があるかもしれないので、その時に話します。
はい、あでも僕そういえば初恋芸人の文庫版読んでね、なんて面白いんだと思って、あこういうふうに自分もなんかちゃんと書いてみるべきじゃないかっていう反省はしました。
なんかこの本を読むとね、やっぱちょっと背筋が伸びる思いはありますね、
本当にこの自分の生きてる来たことを背負って、丁寧に丁寧に書いてるわけですよ、しかも距離感がうまくて、自分そのものじゃないけど、普遍性があるように書いてて、あ小説はこういうふうに書くべきなんじゃないかっていう、なんか自分はあのどうせ書いても売れない人か、自分の好きな本ほど売れないとかって言っていじけてたけど、このね初々しい中澤武さんの本を読むと、この気持ちでもう一度書くべきなんじゃないかっていうぐらい感銘を受けました、
売れようが売れまいが本当にね傑作を目指す以外ないんだってことは、
そうで、この本だって売れなかったのが急にドラマになったわけじゃないですか、そういう意味ではいい作品を書いとけばそういうこともあり得るんですよ、本当にそこは中澤さんのね絶えず動く待ち合わせ場所、としてあの格好で生きてるんですよ中澤さんって、そういうことも頭があの下がるというか、自分も短歌をね背負ってね街を歩くべきだったと、
この前もねふとこの本のことを考えてたんですよ、なぜ童貞なのにこんなに客観的に童貞を描けたのだろう、驚異的だなって思って、
すごいですよ、
びっくらこきましたよ。
そして童貞じゃなくなった今過失訂正した部分も、本当にそこは過失してよかったって書き方なんですよ、だからこの人才能ありますね。 あとやっぱりセンスいいんですよ、言葉のセンスが良くて、あとこうギャグセンスっていうか何か面白がるこう聞いた目線も持ってる人だから、なんかいろんなことできると思いますね彼は、今後これがそのね第一歩になってくることを祈ってますけどね、あと彼はこの仕事をちゃんと極めていけば幸せな結婚できるような気がするな。
ああ、まあ独身なんですか、
あの童貞も喪失して1回しか恋人ができたことないって言うんだけど、でもどんどん活躍して稼いで、
よっぽど不細工なんですか
中澤さんはね、まあ、この人みたいな感じ、
まあ全然いいじゃないですか、
でもさやっぱりいじめられてきたこととか、どこまで本当の自分のことか知らないけど、やっぱりこう モテってさ、やっぱ自信とかじゃないですか。
そうですね、
うん、だから生まれて初めて告白したらうまくいった人とかって、その後の人生すごく明るいですよね、
うん、調子に 乗った方がいいですもんね、うん、萎縮してる人間より調子に乗ってる人間の方が魅力的ですよ、
うん、だから勘違いで俺モテるんだぜと思ってる人の方がモテたりするじゃないですか。
そう
だから顔悪くてもすごくオラオラっぽく態度を振る舞ってると女性ってそういう人に弱いから、
うん、豚みたいな顔してても服とね髪型でイケメンになってる人いっぱいいますよ。
そうなんですよ、だから自信なんですよね、
うん、
中澤さんを見てると、あ、自分が美少女に変身し付き合ってあげたいとなんか可愛げがあるというか、いじらしいですよ読んでると、中澤さん才能あるから大丈夫だなかな。
はい、
うん、
じゃあこの辺で失礼しましょう、
はいはい、
ではどうもありがとうございました。
さよなら。